助けてください。乙女のおなやみ。ネット版限定配信コーナーということで、お久しぶりにお悩み相談のコーナーを解説したいと思います、はい、ゲストの小田香織さん、ご一緒によろしくお願いいたします。はい、今回ですね、あの乙女のお悩みなんて言ってしまったんですけど、うん、ちょっと性別が書いてなかったのでどちらかわからないのですが、
そうなんですね、
はい、あのこんなお悩みをいただいております。ラジオネームキラボシさんからいただきました、はい、将来アニソンシンガーになりたいのですが、うんうん、小田さんはどのような経緯で今のお仕事をされているのでしょうか、というお悩みというか相談なんですけれども。
なるほど、う
ん、なんか今でこそアニソンシンガーみたいなアニメや、はい、まあ、ゲームの曲を専門にというか歌うみたい な、はいはいはい、なんか一つの職業みたいな言い方されること多いですけれども、うん、はい、いかがですかね、小田さんから
すると。そうですね、私はなんかもともと本当に子供の時からこの仕事をさせていただいていて、はい、で漠然と歌手になりたくて、歌手になるにはどうしたらいいんだっていうところで、うん、もうダダをこねたわけですよね、両親に歌手にならせろって、もう本当にこんな感じでやりたいやりたいやりたいってもうずっと言い続けてて、うん、で最初きっかけはまあ児童劇団、いわゆるお月謝制なので、はい、もう無理だったら途中で諦めるだろうっていう、うんうん、ところも、まあ、両親としては、まあ、習い事感覚ですよね。でもなんかそれがずっと続いて、まあ、いろんなお仕事させていただいたりもして、まあ、その中での、まあ、こう世に出るきっかけっていうかタイミングが、まあ、アニメの挿入歌を梶谷由紀さんのプロジェクトで歌うっていうところだったんですね。でそれまでもいろんなあの歌の CM ソング歌ったりとか、はい、子供の時はありましたし、そうですね、
もうアニメとかにこだわりがあったというよりも、本当に歌っていうところですよね。
そうですそうです、もうとにかく歌手になりたくて、うん、で、まあ、梶谷さんのそのプロジェクトはもうその当時は単発ものだったので、その合間にはずっとジャズとか歌ってたので、全然違うジャンルやってましたし、ね、うん、なんか今アニソンシンガーって言われるのがなんかちょっと不思議な感覚なんですよね。そう、あまりアニメの作品は、まあ、プロジェクトではフィクションジャンクションとかでは歌ってるんですけど、まあ、その小田香織名義では、まあ、ゲームの曲が多かったりするの で、ね、なんかちょっとね、なんかありがたいな、ね、申し訳ないな、いいんですか私もその仲間に入れていただいてみたいな感じなんですよ、感覚としては。はい、
難しいですね、アニソンシンガーになりたいっていう気持ちはすごいわかるんですけど、うん、例えばその歌が好きじゃなきゃやっぱり、はい、
まあそうですね、
努力が続かないのかなと思いますし、その声優になりたいであっても、はいはいはい、アニメやゲームが好きなだけじゃなくて、はい、結局根本で芝居っていうのがあるっていう話は結構私もお友達から聞いたりするんですけど、うんうん、芝居が好きじゃないと結局続かないよみたいな。
わかります、わかります、
うん、なので木田星さんになんてこうアドバイスをして差し上げたいのかなって。
いや、とにかく好きな気持ちは、うん、こう薄れていった段階でもそれはやめた方がいいと思いますね。常に自分の生活の中にあるどっぷりあるぐらいじゃないと、うん、やっぱ行動も起こしにくいし、結構後々自分が辛くなってくるんじゃないかなと。好きだったのになみたいな、だその今ある好きっていう気持ちを、その情熱を持ったもとにかく一歩前に行動を出してほしいですね。
行動する、
例えば、まあ、私はその児童劇団に入る、まあ、養成所っていう言い方をすればいいんですかね、に入るっていうのがまあきっかけだったりするので、何かのきっかけでこうその世界にやっぱ入り込んでいかないと、
ね、
まあ、オーディションを受けるとかでもいいと思うし、うん、なんかそういうのって多分探せば、ね、今いくらでも出てくるし、
ね、
まあ、あとは動画サイトとかも今潤ってますから、なんかそういうのを使っても何でもいいと思います、うん、まずなんか自分を表にこう発信していこうっていう気持ちから、なんか自然といろんなものってつながっていくんじゃないかなとは思いますけどね。
人とのつながりっていうのもすごく大切ですしね、
うん、でもきっとアニソンシンガーになりたいっていうのは、まずアニソンがすごく好きっていうのが大前提だと思うので、その気持ちはずっと忘れないで持っていてほしいなと思います、
うん、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ人に聞いていただく、見ていただくきっかけを自分から探して、うん、
頑張ってほしいですね、
はい、いただきたいなと思います
。なんか超上から目線になっちゃってすいません、
いやすいません、私こそ本当にはい、ありがとうございます、はい、あともう一つ私から、まあ、ご相談というか、はい、疑問みたいな感じになっちゃうんですけど、はいはい、今度4月に海外で香港でライブということなんですけれども、はい、海外に行くときに気をつけていることや、うん、必ずこれを持っていくよっていうものって何かありますか。私海外行ったことなくて。
あ、そうなんですね、
はい、ちょっと参考にお聞きしたいなと思うんですけど、
私も実はプライベートで海外は行ったことなくて、仕事でしか行ったことがないんですね、はい、で仕事ってなるとやっぱライブをしに行くってなるから、ただでさえメンタル的にやっぱ緊張も、うん、 ね、飛行機の移動時間とかもやっぱり体力的にも、ね、きますし、なのでなるべく自分が日本で生活しているのと同じ状態で行けることをすごく望んでますね。
コンディションを整えるってことですね。
そうですね。でその上で、まあ、あのカイロを
持
っていってます。寒いんですよ、どこ行っても室内が。
夏とかでも
夏はもうガンガンにもうキンキンに冷えてます。あ、室内が、もうそんなに冷やさなくても大丈夫だよっていうぐらい冷えてるので上着とカイロは必ず持っていきますし、あとはマスクですかね。
マスク、
うん、まあ、お国にもよりますけど、多分いろいろサイズ感とか売ってるものの質感っていうんですかね、
サイズ感大きいものが多いですし、ね、
あと、まあ、日本だとこう海外もあるのかな、濡れマスクがあったりとか、はい、いろんな種類のマスクがあったりするじゃないですか。でそれで自分の普段使ってるものをちょっと多めに持っていくようにしてますね。
じゃあもう喉とか
のそうです、ね、
コンディション整えながらっていうところですね、うんうん、でプライベートで海外行く機会もあるといいですね。
そうなんですよね、なかなかなくて
なかなかお忙しいですもんね。
いやなんかやっぱちょっと怖いかもしれない、自分で手配したこととかがないから。
逆に
そうです、ね、なんかこう誰かアテンドしてくれる優秀なお友達いないかなって思ってますけど
ぜひそんなプライベートの機会もあればなと、はい、私も、
ね、そうですよね、
そう思うんですけど、私も一人でちょっと、ね、なかなか行動に起こせてないので、うんうん、じゃあ4月11日の香港のライブもぜひ気をつけて、
はいはい、
楽しんできていただきたいと思っております。はい、それでは今回のネット限定配信のコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。